こんにちは、ワイヤード編集部の松永です。雑誌第41号ニューネイバーフット特集の精読編第3回を行っていきたいと思います。今回はディスタント編ですね。ディスタント編をお送りしていきたいと思います。
はい、
はい、一緒にお届けするのはアートディレクターの富塚さんとエコノミー編を担当した岡田くんとディスタント編を担当した矢野さんとシティ編を担当した松永でございます。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いいたします。はい、このニューネイバーフット特集が3つのチャプターで分かれておりましてですね、エコノミー編、シティ編、ディスタント編という、まあ、3部構成になっておりまして、これまでエコノミー編、シティ編をの精読編をお送りしてまいりましたので、今回ディスタント編でございますというところで、矢野さん、よろしくお願いします。矢野さん、ディスタント編をこう担当されたというところなんですけども、どういう感じでこう全体考えたんですか？
言葉をどう解釈するのかみたいなところ、ディスタントネイバーフットってね、僕も初めて聞いたお題として初めて聞いたところがあったんで、
うんうん、
果たしてどういう人に取材したらいいのかなとか、
うんうん、
でまあいろいろ考えてる時に、まあワイヤードのクリエイティブディレクションを担当してくださってる伊藤さんといろいろ相談してると、
うんうん
うん、まあこういう人がいいんじゃないかっていうことで挙げてくださったのが、メゾンの梶谷さんと、H2L って言ってハプティクスとかテレイグジスタンスの研究されている玉木さんを紹介してくださって、
うんうんうん、
でその方々に、まあ、参加していただいて、まあ、座談会的なワークショップをこう繰り広げることで、なんとなくそのディスタントネイバーフットの解像度が上がってきて、うんうんうん、まあ、こういうとこ取材するといいのかな、こんな話を聞くといいのかなみたいなのが、まあ、自分の中で形になってきたっていうところがありましたね。
うんうん、かなりなんでしょう、一番ある種概念的なというか、ところかなと思うんですけど。
そうだよね、多分富塚さんも多分一番苦労したページかなっていうのはあると
思うんですけど。大
変だった概念的なので、ちょっとね、どういうふうにビジュアル落としたらいいのかなみたいな、要はその現場に行って写真撮るっていうのもなかなか難しいし、
うん、そうですよね、ちょっとミラーワールドっぽい文脈ですもんね。
そうですね、もうまさにそのなんていうんですかね、サイバー空間とこうフィジカル空間がこう融合したことで何が起こるのかみたいなことですよね、
うんうん、
そんな雰囲気は扉からもまあ感じていただけるのかなというふうには思ってます。なんかそのさっき、ね、その前回前々回のこのポッドキャストでその現場に行くみたいな話があって、
はい、ま
あ、
唯一こう取材でね、
うん、自分で現場感があったのはそのメゾンの梶谷さんに、彼がこう何ですかね、開発しているギブソンっていう国土交通省のが主導して整備している 3D 都市モデルを使って何ていうんですかね、そのリアルとバーチャルが本当にこうまさに融合した世界を感じられるサービスがあるんですけど、それを
226ページかな、
110ページ、その梶谷さんに
の事務所に行って、あ、でもここにもあります
よ、そうだね、そうだね、梶谷さんの事務所に行って実際にこう体験してからお話聞いたので、
へえ、それいいですね、
すごいその体験自体もすごい面白かったんですよね。やっぱりそのデータってある時に作られたものがこうそこからなかなかまあ更新するって言ってもね、リアルタイムで更新していくことはないんですけど、これ自体はまあ今現時点ではこうスマホとかそういうセンサーで撮ったものでまあリアルタイムで動いているものとこう融合させた形でまあ、現場で感じられて、まあ、コミュニケーションも取れるし、なんかその空間上にこう何ですかね、写真とかコメントポストしていけたりとかして、なんかすごく体験としても面白かったし、まあ、あとなんかすごい未来を感じるようなサービスだなというふうに思いましたね。
うーん、
あれですよね、バーチャル渋谷にあるし VR 空間にいる人と現実世界にいる人とかがこう、
あ、そうそうそうそう、
交流できるみたいな、
そうなんですよ、
ようななんか同期システムじゃないですけれども、
そうなんですよね、だから自分が渋谷にいないのに渋谷を歩いてる人と目が合う感覚っていうのも結構感じられたりするんですよね。へー、不思議な体験でしたね。
うん、
なんかその座談会とかでもその、まあ、梶谷さんと、まあ、伊藤さんもそうですけど玉木さんも割とこう面白いこう 発言があったので、まあ、それをどういうふうに基地の中で拾っていくといいのかなっていうのが、まあ、あったんですよね、うんうん、その梶谷さんはそのソフトウェア化する都市みたいなことでそのハードとソフトがまあ分離していくことで、まあ、どんどんこう都市がアップデートされていくみたいな話をしていて、まあ、それが多分まあミラーワールドというかディスタントネイバーフットのまあ醍醐味じゃないかみたいな話もされてたし、まあ、その、あのミラーワールド号で、うん、あの松永さんが担当したそのアイデンティティの話の記事にもちょっとつながってくるんだけど、そのハードとソフトが分離するのは都市とかだけではなくて人のなんていうかね、ジェンダーも含めてそのいわゆる体は男性だけど中身がそのなんていうか女性みたいなこととかも、まあ、そういうハードとソフトをこう分離していくことで乗り越えられるものがあるんじゃないかみたいな話とかも、まあ、最後少し梶谷さんの方でしていただいてて、あ、なんかすごくいろんなものが自由になる感じをそう未来として感じたなっていうのが正直な感想ですかね。
うん、
あとは内臓感覚みたいな話とかも玉木さんはしてて、
内臓感覚、うん、
なんか
難しい、
ノミニケーションみたいな話だったりもする
あ
一緒にそのなんか同じものを食べたとか、
なるほどなるほど、
なんかその要はある種 の, そこの共有するのってなんか、まあ、多くの人は五感で止まっちゃってるけど、まあ、すごい20以上の感覚で本当はコミュニケーションというかね、そのやり取りはされしているししてるんだけど、特に内臓感覚みたいな共有するとなんか割とその親密さが増すみたいな話を座談会でしてて、
はいはい、
内臓感覚って面白いなっていうのを思いましたけどね。
なんかこう座談会で僕があの聞いてて一番印象に残ったのはなんかバーチャル空間にはゴミが落ちてないっていう話が一番刺さって、うん、なんかこう確かにリアルな渋谷に行くと雨の日の後とか草みたいなことを思ったりとか、うん、道端汚なっていうのをすごい感じて、うん、なんかそういったところは逆に渋谷らしさというかを感じると思うんですけど、確かにバーチャル空間ってね綺麗すぎるっていうかつるっとしすぎてるっていうのは、うんうんうん、なんかこう当たり前かもしれないんだけれども結構こう確かになっていうのをすごい思った。
うそうだね、玉木さんの GO とかね言ったりもしてたし、まあ、伊藤さんもそのノイズとかゴミみたいなものをどういうふうにデジタル空間に再現していくのかっていうのが、まあ、多分いわゆるコンテクストみたいな話だと思うんですけど、まあ、今のは全てねコード依存になりすぎているから、そのどうコンテクストを共有していくかで割とコミュニケーションの密度は上がっていくんじゃないかみたいな話はすごく、うんうん、まあ、勉強になりましたね。
確かに確かに、そのバーチャル空間でノイズを作るみたいな全然関係ない話だけど、前あのドミューンの宇川さんと話した時にそのバーチャル渋谷で流してるノイズみたいなのがすごい気になったんでお話聞いたら、あれ実際の渋谷のノイズみたいのをサンプリングしてノイズにしてるみたいな、そうそう話があって、なんかなるほどなみたいなことを思ったことを今思い出しました。
結構だからみんなどっかでそういうの感じて何かそういうのを、う
ん、なんかツルツルしてんなっていうのね、
その違和感をどういうふうに解消するのかっていうのは多分今みんなが考えているところなのかもしれない。
そうですね、
本当か本当にワイヤードっぽいっていうとすごい言い方出すですけど、なんかそういうあれですよね、チャプターになってますよね、うんうん、なんか矢野さんがいらっしゃるのでというと、あとはあの精読編今回3回目ラストなので、なんか他の企画の話とかもしていくと、矢野さんのフェティッシュをいつも担当されていて、156ページの
迷子、ね、
不思議なものを選んで、
今回も割と変わったものは選んでるつもりでやるんですけどね、なんか皆さんなんか好きなのとかあります？
なんかさっきマスクって言ったんですけど、ウクレレウクレレいいな、このウクレレ欲しい、1万8000円買える買える。
このウクレレあれなんでね、 iPad とかとつないで、うん、その要はフレットのところをどこ押さえたらいいかって光るようになってるんですね。
なんか専用のアプリとかがあるんですか？
そうそうそう、確かに、ね、なんかそういう専用のアプリがあったような気がするんだけど、なんかそういうデバイスとつないで、あの、まあ、要は練習することもまあできるんですよね。
いいの？だから演奏の未経験者でもこ うまくサポートしてもらいながら上達できるっていう。
あの光るのはどこが光るんですか？抑えるとか光ること？え、すごい、
すごいよね。
え、曲は
あ、なんかね、多分
内蔵されてる、う
ん、あのその多分アプリで連動させればできたんじゃないかな。
へえ、
ウクレレっていうのもいいよね。
欲しいウクレレ、ね、買ったんですけど全然弾いてないな。
家の時間、家にいる時間が長いからね、練習するのはいいかもしれない、ね、
そう
そう、うーん、コードを勉強するのがめんどくさくて。
そうだよね。岡田さんなんかある？
僕キャットペーパーハウス可愛いなと思ったのと、 あの写真の撮り方が後ろから斜めからこう今回プロダクトとして撮ってるのが
哀愁がある
すごくフェティシズムを感じていいなと思いました。
猫の後ろ姿って可愛いね、
可愛いなっていう
本当に、ね、つい正面から見せてしまいがちなんだけど、
ね、でも下でね正面の写真はあるからなんかこの両方からね、
そうなんです、うん、しかも猫が入ってる写真だよねこれ。
いや確かに
可愛い
可愛い、
酒井さんは喜ぶだろうな
猫好き。
そうね、ワイヤード編集部猫好き、
猫好きが多いですからね。松島さんもね猫飼ってるし、
ズームで会議やってるとね画面にちょこちょこ入ってきますもんね。
滝本さんのキーボードの上に乗ってきますね。可愛いですよね。
可愛い。
僕ねあえてねこのナイキのスニーカ ー, このあえてこの矢野さんがインラインのスニーカーを選んでくるっていうところがオツだなと思っていて、いわゆるその別注物とか限定物とかいろいろあると思うんですけど、ナイキの最近のスニーカーは、まあ、もちろん皆さんあの履かれてる方もいらっしゃると思うんですけど、やっぱソールが素晴らしいんですよ。ソールがすごくて、やっぱりこう例えばエアフォースワンみたいなもうクラシックなモデルを履いてから最近できたこのサステナブル路線のスニーカーのソールとか履くと本当ね、なんかテクノロジーを肌で感じるというか、ぜひあの履いてみてほしいというのが一番あれなんですけど、やっぱりこうスニーカーの歴史とか、まあ、さっき言ったようにテクノロジーをやっぱり身近に感じられるフェティッシュなものだなっていうふうに思うんですよね。
そうだよね、うん、昔はバンズとか履いててもね疲れなかったんだけど、うん、年のせいか疲れてて、こういうクッションは嬉しいな
膝に来るみたいな、
本当に、まあ、好き嫌いあると思うんですけどふわふわしてるというか、あの膝への負担が本当に少ないんだろうなっていう、ね、矢野さんもランナーだから、ね、うん、いろんな多分スニーカー履いてると思うんですけど、
もうこれは本当いいですよ。
え、これ走るよ。
これ走るよじゃないんですけどね、ライフスタイル系 の, あのシューズなんですけど、このソールがね、写真今見てる人あれだと思うんですけど、色がちょっとつぶつぶつぶって入ってるのは、あの他のシューズ作った時の端材だったりするんですよね。それをミックスさせてあのもう一回リプロダクトしてるソールなんですけど、
うんうん、
多分ね、あとね、僕今回あの扉で使ってるバイク、
あ、これストレンジャーシングスっぽい感のありますよね、これ。
そのなんか多分ね、ちょっとチープな感じがいいんだろうね。このゴリゴリじゃないというか。
これ何、紙？
いや、これはね、あの本当に普通のバイクなんだけど、ソーラー充電なんですよね。
へえ。
めっちゃ可愛い。あ、これでもバイクの免許必要か。
うん、これなんかサバンナとかでその密猟者を捕まえるために。
へすごいですね。
その目的がいいですよね。
そうそうそう。なんかほら。エンジンだと音鳴るから、
あ、
静かに使ってるし、
る
ただなんかそのサバンナで、ね、あのいわゆる充電するとことがないから、
なるほど、
ソーラーで充電して、こうなんていうんですかね、その密猟者に近づけるとかハントできるっていうためにを目的に作られたバイク、
それを一般に販売することにした
んです。一般に販売してて、ね、確かね、なんか金額2台分買うような払うような
プランで、高くないですかめっちゃ。そもそも、
そうそう、あの1台でももちろん買えるんだけど、その要はハンターにこうハンターをこう捕まえる、
うん
うん、人のになんか
こう還元というか、
ちょっと割とソーシャルな、
なるほど、う
ん、あのバイクなんですよね。
$25,000高
なんか、あ、これを見てて思ったんですけど、ベランダってベランダなんですね、ワイヤード。
そうだね、
勉強になりました。何の勉強になってんだってフェティッシュいいですよね。フェティッシュ156ページから159ページ、
うん、毎度ね、
毎度地味に4ページやっておりますので、
ね、お読みください。
面白いね。
あとは我々がいるメンバーだとディグもやってますね、150ページから そのフェティッシュの前の6ページか、
はい、
これ迷子、私たちがやってる
一人二企画でね、
やつですね、
回してますよね。
回してます。
なんかあの繊維のプロのやつ面白かった、これ。
これいい
です
よね。
あ、これいいですよね。これ私が取材して私が書いたやつですよ。これあのホガラっていうあの豊島っていうもう本当200
年、ね、
そう、あの繊維商社のあの会社の方のまあ自主プロジェクトって言ってあれなんですけど、あのがまあ、自主的に立ち上げたあの女性向けのフェムテックとかフェムケアの商品を作っているんですけど、まあ、本当ね、あの女性用 の, その生理ショーツみたいな、そういうのすごいたくさん出てるんで、変に何でも紹介するような感じではないと思うんですけど、すごい良かったんで、良かったっていうのはその、スタンスにすごく共鳴したので、 ぜひ取材させていただきたいなと思ってお話を伺ってきました。本当に何だろう、何かやり自分たちで何か やらなきゃやりたいやりたいっていう気持ちでやっているので、うん、すごいなと思いました。っていうのはその業界大きく変わるのはスタートアップで、ね、今たくさん女性の若い日本でもいろんな方が作ってらっしゃいますけれども、こういう大きいプレイヤーがの中でこう何か自主的に作って、それが社内でもどんどんこう認知されていってるし、脅威のスピードで商品化までされているっていうような感じ、すごく需要も社内でのビジネスとしての需要もすごく出てきているようなので、なんかそういう働きが広がってくると、なんかどんどんこういろんなものが前進していくんじゃないかなと思って。
そうだよね、こういうスケールの大きいところがねやってることで一気にその業界というかね、うん、ジャンルが加速していくよね。
そうすっごい地味なんですけど、すごい感動したのがこれ写真に写ってるなんか洗濯ネットみたいなのが写ってるんですけど、なんかもともとその後ろにある紙パッケージで、うん、あのなんでしょう、サンプル版というかそのクラウドファンディングへの発送はそうだ、発送商品はそれだったんですけど、うんうんうん、どうせ洗濯ネットが必要になるからパッケージを洗濯ネットに変えればいいっていうアイデアを、
面白いですね、
そう自分で自分たちというか皆さんで出されて、それにこう EC での販売とかからそっちに切り替えるみたいな話をされてて、
うん、
なんかすごい気が利くなみたいな、言い方はすごい上からで申し訳ないですけど、もういろんな面で気が利く人たちだなっていうのを感じたので、
でもなんかこの機動力ってさ、うん、スタートアップ的なこうなんていうんですか、
そうですね、そうですね、でそもそもなんか4人で今写ってらっしゃいますけど、なんかそれぞれが別の部署でやってたんですって。で自分のなんか お一方その中のお一人が言ってらっしゃったのは、その普通の女性向けのアパレルの担当営業だったので、その白いズボンとか白いスカートのボトムと一緒にこういう生理用のフェムテックのアイテムがあったら一緒に売れるっていう提案をクライアントにしやすいっていうので、でも女性しかいない部署、女性しかいないけど自分たち自分で見よう見まねで情報を得て作ってみたみたいなことを繰り返しているうちに、まあ、行き詰まって誰かに相談しに行ったら別の部署でもやってるよってつながってみたいな風にしてできたらしいです。
すごいね、なんか
なんかすごいなみたいな、
そのストーリーいいね。
まあそんな感じでこちらも読んでいただいたりとか、あと手土産をみんなで
集めましたね、
考えたりとか、
楽しかったね。
本当あんちゃんがめちゃくちゃ食べたね、話してくれて
美味しかったね。チーズワンダー、
チーズワンダー美味しかった、
うん、背徳感が良かったよね、夜食べた
ね、夜ねそう3人しかいなかったですよね夜ね、そうそうそう。
でもこれ冷凍してあったのを解凍して食べたんですけど、その多分どれだけ解凍するかでまた多分食感が変わったりとか、
そうなんですよね。
そう、
それだから楽しみ方がいろいろあるなっていう感じが。
めっちゃ見ましたよね、ネットでどうやって食べればいいの。
そもそもこれ食べていいのみたいなね。
いや、
なかなか手に入りにくいおやつではあるんですけど、皆さんぜひ。
今 EC だとね即売というか人気で、
この前買えなかった。
まあ、でもあもちろんそのチーズワンダーもあり、うん、いろんなものを。
昆虫ふりかけ選んだの誰？
私。
本当？これ高タンパク質なのでボディメイク中の人にもおすすめって書いてある。俺に向けてやってくれてんのかな？
そうそう、あのね、ちょっとあった。あのやっぱ手土産って困る。私手土産を選ぶのすごい好きなんで、自分用のメモがあるんですけど、うん、あの甘いもの嫌いな人っていうメモが相当してるんですけど、うん、全然ないんですよね。
うん、これも書いてあるもんね。
そうそう、う
ん、
なのでこれとか、あとはその富塚さんのような筋トレの人にもおすすめ、
うんうん、めっちゃ嬉しいよこれ多分もらったら。でも実際かけるのにちょっと勇気いるよね、なんかこうちょっとさ、
まあ、まだそういうね
固形があるよね、
段階ではあります。まあそれも過渡期なんで。
そうだね、過渡期、
そうそうそう。でもまあ話題性もあるし、
うん、嬉しいと思うこれ。
そう、タンパク質もあるし、うん、甘いの嫌いな人もねいらっしゃると思うので、あのちょっとねお友達のうち行く時とか、
そうですね、
持ってたら楽しいのではないかなと。
これだからネイバーフットで、ね、特集した時にこのお土産って結構コミュニケーションツールの一つなので、なんかそういう、ね、誰かにあげたりするっていう行為自体も結構重要ですよね、大切だなと僕は思います、
うんうん、まあね、あと編集者って人に会う機会がね、まあ、今ちょっとあれですけど、ね、
う
ん、
そう
多いから、うん、こういう手土産でちょっとね、
うん、
あのアイスブレイクにな
ります、ね、アイスブレイク、
そうですね。
そうそう、
今度全部スティックっていうのがあるんですけど、
うん、
これねたまたまこの間僕が使ってるシェアオフィスの人にいただいて偶然、
へ
美味しかったですねこれね。
これはいいですよね、うん、いい、
うん、なんかこれ定例しても定例にしてもいいかもしれない、
うん、
そう手土産はいいですよ、うん、という感じで、
はい、
もうザザザとディスタントの話じゃなくて最後手土産の話をするっていう感じでしたが、そうですね、もう精読編もそうそう時間になりましたが、何か言い残したことありますか皆さん。
そうか、でもこの、 あの梶谷さんのところのイラスト僕前からお願いしたいなと思ってた、ケビンっていうアートイラストレーターアーティストなんだけど、あのさっき言ってたみたいに、なんかこうまず内容に結構あったイラストになったなっていうふうに個人的には思っていて、要はソフトとハードが分離するだとか、なんかこうなんだろうな、サイバーとフィジカルが融合するとか、
あ、じゃあ空間が融合する、
そう空間溶け合う感じ、そのそうね、パーソナルスペースから一気に広い大空間サイバースペースに抜け出していく感じとか、なんかそういうのがうまく表現できたなと思っていて、
すごい繊細な感じ、
そうですね、
綺麗ですね、
うん、ただなんかさっき言ってた、なんだろう、サイバー空間にない物足りなさがここでこのタッチがすごい繊細なタッチでいっぱい書き込むことによって、ね、うん、ちょっとそういうところをまたなんか補ってるっていうか、うん、相反するイラストが添えてあるっていうのが僕としては
結構いいなと思います。すごい、さすがのセレクトだなと思いましたね、うん、
すごいですね、細かい、ご覧くださいませ。
はい、
ほ、岡田君は大丈夫ですか。
そうですね、今回企画数が多いので皆さん、あの
富坂さん言ってましたよね、あの目次がやばいって、
そうそうそうそう、目次がやばい、
ね、あのご自由なペースでというか最後、
うん、
そういいペースで読み進めていただけたらと思います。
一番最初の総括戦でいたのはトイレに置いて、
トイレに置いて
一章ずつ、
ね、一企画ずつね読んでいくみたいな
持ちますよ2ヶ月ぐらい多分、うん、
でもパッと開いて企画、要は8ページ6ページとか8ページの企画が多いので、いわゆる読み切るには結構読みやすいかなと思ったりもする
、うんうん、そうね、本当そうですよね、
長い論考がないので、
確かに確かに、うん、
だからどっかに置いといてパッと開いてみたいなことがしやすいかなっていう感じがしますね、う
ん
う
ん、ぜひ、
はい、
本屋さん、
そうですね、お買い求めください、
Amazon などでお手元に取っていただけると大変嬉しく、はい、思っておりますというところで、41号の編集後期精読編第3回目を終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。